こんにちは、滝です。このラジオではヨガ哲学のお話や潜在意識の書き換えなど人生楽に生きるために役立つ情報をシェアしていきます。私の活動に関してはインスタグラムや公式 LINE でお知らせをしております。不定期ではありますが、最近 YouTube を始めましたので、ヨガ哲学とか潜在意識についての学びを深めたい方はぜひそちらもチェックをしてみてください。少し久しぶりのラジオ更新になりました。今日は、以前いただいていたレターにお返事をしていきたいなと思います。前回、前々回ぐらいかなに更新した仕事の失敗を引きずらないためにというテーマのラジオに、ラジオを聞いた方からレターをいただいております。まだね、そのラジオ聞いてないよっていう人はそっちも合わせて聞いていただくと今日の話がより、理解が深まるかなと思います。レターの内容です。モヤモヤ製造マシンを考えたら、私の場合はモヤモヤは劣等感も関係していて、紐解いたら結局そこにつながっているというか、劣等感を刺激されて不安になっているんだなと。その相手をあまり信頼できない場合も信頼するという形で乗り越えたらいいですかね。今はモヤモヤが出たらモヤモヤで沼る前にスルーするように決めてます。モヤモヤしながらではありますが、今の日常生活はやりたいことをやれていて満足しています。ただモヤモヤ中は嫌な感情なのでなくなってほしいと思いますね。劣等感の振り切り方ありますか？他人の評価を気にしたら勝手に劣等感が揺らぎますが、自分のやりたいことをやれて家族も幸せだからそこに意識を向けたら現状幸せです。だるを知る。本来なら十分満たされているのに、自分で自分の劣等感を扱いきれていないところがあります。本当に劣等感なんてどうでもよいのに、という、内容のレターをいただいております。ありがとうございます。まずですね、この、大きな回答というかとしては、ラジオのタイトルにもある通り、問題解決の糸口は常に自分の内側にあるということですね。前回のね、その仕事の失敗を引きずらないために大切なことも話した、雑談のラジオなんですけど、そこで結局のところ不安になったりするのは、相手のことを自分が信じられてないからっていうことが一つの原因にあるよねっていう話をしたんですよね。で、そこに関して、その相手をあまり信頼できない場合も信頼するという形で乗り越えたらいいですかっていう質問をいただいてるんですけど、相手が信頼できない人っていうことと、自分が相手を信頼できてないことっていうのは別の問題なんですよ。一見同じことのように思えるんですけど、実は違くて、相手が信頼できない人、周りから信頼されない人っていうのは相手の問題なんですね。ただ自分が相手を信頼してない、信じてないっていうのは自分の問題なんですよ。このね、なんか微妙な違いに思われるかもしれないんですけど、私がよく友達に話すんですけど、友達でね、すごくこう束縛をしがちというか、旦那さんを監視するタイプの子がいて、なんかスマホチェックは当たり前みたいな。で、それでなんか細かいあらを見つけてはそこを責めるみたいな、そういう風に旦那さんをの行動をね、縛ってるタイプの子がいて、その旦那さんも旦那さんでそういうことをさせちゃうような行動を今まで重ねてきてるから、気持ちは分からなくないんだけど、ただ結局その人と人との関係性って信頼関係があってこその心の安定安らぎにつながっていくんですよね。もちろんこう疑心暗鬼な気持ちを持ちながら、疑いながら、不安になりながら、それで傷つきながらその人と一緒にいたいっていうんだったら、別にその 疑いながらねスマホを見たりしてればいいと思うんですけど、まあ、でもほとんどの人は幸せになりたいわけですよ。自分も幸せになりたいし、自分の大切な人と一緒に幸せになりたいって思うんですよね。だからその結局のところ、自分が相手を 100% 信じ切るっていう覚悟を持つのがスタートなんですよ。相手がどういう人であろうが、自分がその人とのコミュニケーションを取り続けるのであれば、相手を信じる、で自分で決めること、それであとは相手がどういう行動をするのかは相手の問題なんですよね。まあ、その友達のケースで言うと、まあ、その男女関係のもつれとかが一番想像しやすいかなと思うので、そこに当てはめて言うと、そういうちょっとこう気が多い、浮ついてるタイプのパートナーがいますと。でそれが心配でついつい行動をチェックしたり、スマホを覗き見たり、それで責めたりしてしまいますと。でもそのスマホを見てね、相手を束縛しようとする、その理由は相手がそういう浮ついたことをするから私はそうせざるを得ないんだで、まあそういう行動をしてる人は思いがちなんだけど、実はそうじゃなくて、相手を 100% 信じて委ねるっていうもう一つの選択肢があるわけですよね。で結果はどうであれ、まあ5年10年一緒にいた時に、自分はあなたを信頼してます、心の底からね信用してますっていう心持ちで生きる5年10年と、疑いの目を持ちながら、今どこにいるんだろう、誰といるんだろう、また嘘つかれてないかなって思いながら生きる5年10年では、まず自分の心の安定感が違いますよね。でそのこちら側の信頼があった上で、相手が今後どういうふうに行動していくかっていうのはもう相手の問題なんですよね。 100% パートナーに 100% 信頼されてても裏切る人はもちろん一定数います。だからもうそれは結果論でしかなくて、それが実際に分かった時に対処していくしかないんだけど、その間の5年10年どういうふうに過ごすかっていう話ですよ。で私がそのなんでもう究極相手がどうであれ自分が相手を信用するって覚悟を決める必要があるかっていうと、それが一番自分が安定するプラス自分に非がないから、自分に非がない行動だからなんですよね。5年間10年間パートナーを疑い続けた結果、相手が実際に浮気してましたとなった時に、まあ一番その原因を作ってるのは浮気をしたパートナーですから、相手を責めたくなりますが、でもあなた5年10年相手を疑い続けてたよねって、疑いの気持ちを持って相手の行動を制限しようとしてたよねっていう、こちら側にも非が出てきちゃうんですよ。だけどこっち側はもう純粋無垢な気持ちで、私はあなたを 100% 信用してますよって思いながら5年10年過ごしてきて、その結果パートナーに裏切られましたってなっても、こちらに非はないんですよ。私は10年間あなたを信用してきましたと、あなたを束縛するようなことは一切せず、ただこの信頼関係の上に私とあなたの関係性は成り立ってましたと、それを壊したのはあなたですよねって言えるんですよ。だからそこの違い、自分が相手を信用する信頼するっていう覚悟を持てるかどうかっていうところが自分がコントロールできることであって、相手がそういう人間になるかどうかっていうのは別の話だから、このレターのね質問で言うと、その相手をあまり信頼できない場合も信頼するという形で乗り越えたらいいですかねっていうのはまさにその通りで、こちら側ができるのは 100% 相手を信頼するっていうことで、相手がその信頼に値しない人間かどうか、 そういう行動を、そういう思考をする人かどうかっていうのはもう相手の問題だから、そこはほっとくしかないです。もうこっちができるのは、どんな状況であれ、私はあなたを信用してます、信頼してますっていう気持ちを持つっていうことですね。その方がこっちに非がないから、自信を持って堂々としていられると思います。相手を疑いながら劣等感を感じてたら、こっちにもね、このレターをくださった方にも非が出てきちゃうんですよ。だからそうならないためにも、堂々と胸を張れるように相手を信用していくっていう、どんな時でもね、っていう風に考えると人生シンプルなんじゃないかなっていう風に思います。そしてレターの中盤以降にある内容なんですけれど、ここはもうこのレターをくださった方が自分でも気づいてると思うんですよね。最後に、本当に劣等感なんてどうでもよいのに、泣いてる絵文字に締めくくられてるので気づいてると思うんですけど、劣等感なんてもういらないってなれば、そこってそんなに重要じゃないというか、自分がやりたいことができてて家族も幸せだから、そこで本来なら満たされてるって気づけてるんですよね。ただ自分の中にある劣等感に執着しちゃってるから、いつまでもそっちにモヤモヤに引き寄せられちゃうっていうのがあると思います。で、今執着っていう言葉を使った時に、いや私はそんな感情持ち続けたくないのに執着なんてしてるはずないって思うかもしれないけど、執着っていうのは自分が話したくなくて持ち続けてる感情もあれば、気がついたらずっと握りしめてる感情っていうのもあるんですよね。で、それっていうのは、その、まあ、特にね、劣等感とかネガティブな感情とか、あとイライラするポイントとかって人によって違うじゃないですか。なんかその身長がコンプレックスの人は身長のこと言われて気にする人もいるし、体重が気になる人もいるしとか、肌が気になる人もいるしとか、そういう外見のこともあれば、性格とか声とか、まあ、いろんなことに人それぞれこうコンプレックスとかね、モヤモヤイライラが引き起こされるきっかけ持ってると思うんですけど、そのきっかけって何であるかって、それこそもう潜在意識レベルで自分に刷り込まれてる感覚なんですよね。子供の頃からの長年の蓄積で、自分が覚えてることもあれば、もう覚えてないこともあるんですよ。もう全然記憶にないレベルで、子供の頃に周りの大人にこういう言われ方をしたとか、こういう扱われ方をしたとか、そういうので自分の中にある無価値感とか劣等感とかコンプレックスっていうのは実は根を張っていくんですよ。例えば私もたまにね、最近子供にやっちゃってもうすごい反省してるんですけど、うちの子供2歳なんですけどね、だから2歳の頃の記憶なんてほとんど大人になるとみんなないと思うんですけど、でも体は覚えてるんですよ。体と心って覚えてるんですよね。頭が覚えてないだけで。なんかね、最近やっちゃうのが、なんか子供がご飯を触った手でおもちゃで遊ぼうとするんですよ。すぐ気が散って、で、まあ、大人の感覚からしたら、食べ物で汚れた手でおもちゃ触らないでって思うじゃないですか、普通だったら。で、私はね、それがすごい最近あって、で、大体ご飯食べてる時とかってもう自分にも余裕がないから、ついついこう、言葉強めに、おもちゃ触らないでとかって言っちゃうんですよ。でも手でその子供が触ろうとしたおもちゃをパッて遠くにやっちゃったりとかね、して、なんか未だに反省の日々なんですけど、そういうなんか本当にちっちゃいことの積み重ねが、その子供にとっては、例えば、あ、なんか自分がこういうことするのってダメなんだとか、自分がやりたいって思ったことを素直にすることっていけないことなんだとかっていう風に考えるきっかけになっちゃうんですよ。 で、それを分かってるのに私がとっさにそういうことを子供にしちゃってるから本当に反省の日々なんですけど、でも私たちも子供の頃にそういうことを覚えてないだけで、頭がね覚えてないだけで、実は周りの大人にされてきてるんですよね。大人とか、まあ子供の頃いた友達とかね、にそういうことをされてきてるから、コンプレックスがあったり劣等感があったりしてるんですよ。で、逆に言えばそういう機会が少なかった人ってすごいね、心が穏やかだったり、たまにいるじゃないですか、全然怒んない人とか、本気でなんか鈍いとかじゃなくて本当に心が広い人、仏様のような人って稀にいると思うんですけど、そういう人っていうのは本当にその子供の頃の環境がそういう小さい劣等感の積み重ねになるような種がね少なかった人だと思うんですけど、でもまあほとんどの人っていうのはやっぱりその劣等感とかコンプレックスの小さな種っていうのを子供の頃にまかれてるんですよね。自分でももちろん覚えてないですよ、感覚としてはないんだけど。だってその劣等感って、例えばですけど身長にコンプレックスがある人、体重にコンプレックスがある人で、なんでそのコンプレックスを自分は感じ始めたのかって、具体的にその日時ときっかけを言える人って少ないと思うんですよね。例えばその中学生とか思春期の頃に周りの異性からからかわれて、それがコンプレックスの始まりだったとかって認識してる人ももちろんいますけど、それよりももっと前、小学生とか、それよりももっと前か、幼稚園とか7歳よりも前とかの頃に何かしらのきっかけがあったりとかすると、もはやそれって思い出せないんですよね。思い出せないんだけど、なんか自分の中に引っかかるものがある。自分はこういうことでイライラしやすい、こういうことでネガティブになりやすい、そういう根っこがあるんですよ。で、それってまあもちろんその子供の頃にいた周りの人たちの影響が大きいんだけれども、周りの人たちも同じように子供の頃にその周りの人たちの影響を受けて、だからもう本当に何て言うんだか、引き継いでる、受け継いできてる周りの人たちの影響を。で、一人や二人じゃないから、自分の両親、祖父母、兄弟、親戚、学校の先生、塾の先生とか、まあ、近所のお兄ちゃんお姉ちゃんとか、自分よりもまあ5個以上上ぐらいの人たちの言葉がものすごく子供の頃って影響力が大きいんですよね。だからそういったものが自分でも知らず知らずのうちに根っこに入ってきちゃってるから、それが劣等感として根付いてる、話したくても話せないっていう執着になってる状態なんですよね。だから雑草ってこう地面から上に出てる部分だけを刈っても少ししたらすぐ伸びてくるじゃないですか。それと一緒で根っこをしっかり取り除かないと繰り返し出てくるんですよね。それがやっぱり劣等感であり、まあ逆を言えば嬉しいとか楽しいとか、そういう感情にも根っこはあるから、例えばディズニーランドが好きな人、それもなんかそのディズニーランドが好きになるきっかけが何かしらあったはずなんですよね。で、自分はディズニーランドが好きだっていうのがあるから、ディズニーに行ったり、ディズニーのものを見たり、調べたりすると、ワクワクして楽しいっていう感情が出てくる。で、その感情が一時的になくなったとしても、また何かのきっかけで出てくる。っていうポジティブなものもあれば、ネガティブな面の根っこもある。から、まあ、劣等感で言えば、劣等感の根っこの部分を取り除いていけば、それが出てこなくなる。っていうことにはなるんですけど、まあ、ちょっとねそこに関しては長くなるので、今後のラジオか、まあ、どこかの機会にいろいろお伝えできたらいいかなとは思うんですけど、まあ原因としてはそんな感じですかね。最後にまとめると、前半レターの前半部分の相手を信頼できない場合も信頼するのかっていうところは、そうです。相手が信頼できない人なのか、 相手が信頼できない人っていうことと自分が相手を信頼できないっていうことは似てるけど実は別の問題で、後半の自分が相手を信頼するか信頼しないかっていうのは自分の覚悟の問題だし、もう覚悟を決めて私は 100% 周りの人たちを信頼する、でそれに伴った思考と行動をした方がすごく楽です。シンプルで相手をいちいち疑う必要ないからね。で実際に何かこう裏切られるような傷つけられるようなことが起こったとしても、その時に堂々と胸を張って、私は今まであなたを 100% 信頼してきましたっていうことができるので、そう、自分に非がない状況を作るためにも、周りの人たちはもう堂々と信頼して委ねていくっていうことがいいんじゃないかなと思います。で、後半の劣等感に関しては、結構ね、根深い部分だと思いますので、まあ、基本はヨガの哲学を実践していくっていうのが、まあ、このラジオで簡単に伝えられることかなと思います。ヨガの哲学の、例えば暴力的なことをしないとか、嘘をつかない、盗まない、欲張らない、執着しない、この5つを実践するだけでも、さっき言った劣等感の根っこの部分を取り除くための、最初の作業にはなるんですよね。土を掘り返すぐらいのところにはなるんですよ。で、劣等感を持ち続けてると自分が苦しいじゃないですか。っていうことは自分に対しての暴力になるからやめる必要があるよね。で、さっきも言った通り、その感覚を持ち続けてるっていうのは、自分が執着してるっていう感じはなかったとしても執着があるんですよ。だからそれを手放していくっていう必要もあるし、なかなかね、こう難しい部分ではあるかなと思うけれども、まあとにかく自分が今できることがあればそれを実践していく。だからなんか劣等感、その根っこを急に刈り取ろう、もう根こそぎ取ってなくそうって思っちゃうと難しく感じるかもしれないので、まずはそういう相手を信頼してみた時の 100% 信頼してみた時の自分の心の穏やかさとか楽さっていうことを体験してみるっていうのもおすすめですね。私もね、昔はなんか友達とかその時に付き合ってた人とかを 100% 信じられなくて、それが自分のストレスになってたり、モヤモヤ落ち込んだりの原因になったりしてたことってすごく多いんですけど、なんかそれでいろんなことを経験してから、もう今の旦那さんに関してはもう 120% 信頼というか信用して委ねてるっていう感じですね。もちろんなんかイライラすることはあるんですよ。なんか夜中まで飲み歩いて全然帰ってこないとか、そういうこともまあ職業柄ね、旦那さん多いから、周りのそういう相手を疑うのが基準になってる人とかからすると、そんなよくしょっちゅう飲みに行って夜中まで帰ってこないのかとかってなんか心配になったりしないのみたいな言われるんですよ。で、まあなんかその酔っ払ってその辺の道端で寝ちゃってるんじゃないのとか、財布落としてるんじゃないのとかっていう心配はあるかもしれないけど、別になんか私を裏切るようなことはしない人だと思って信用してるから、そこに関しての不安っていうのは別になくて、だからそのスマホを見てみようとかっても思ったこともないし、で、まあ、仮にね、相手がパートナーが私を傷つけるような裏切るようなことをしてたとしても、それってやっぱ相手の問題なんですよね。で、それが私がもう目の当たりにして、わっ、私裏切られてるじゃんってなったとしても、もう私は堂々と今までこんなに信用してたのにって言えるから、それはそれで私ってすごいなって思うし、まあなんかそういうことをする相手だって分かったら、その瞬間に冷めるというか、あ、こんなに本気で信用してたのになみたいになるから、あ、ちょっと子供がお昼寝から起きちゃったので、この辺で終わりにしたいと思いますが、ぜひですね、まずその相手を信用する、信頼するっていうことですね、 実践してみてください。また何かあればレター、コメントいつでもお待ちしてます。ありがとうございました。